ヤッピー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
はい、
いやすいません、今回なんか皆さん、
ああそうですね、ちょっと遅れちゃいましたね。
遅れちゃってね、アマプロの中の人がですね、
そうそう
大変こう多忙であるということで、
まあね、忙しいのはいいことですよ。
まあね、このファイルはもうすぐ開けちゃうから、明日休みだから、
うん、あそっかそっか、
そうそうそうそう、
開けちゃう開けちゃう
開けちゃう開けちゃう。だからそこでお願いがあるんですけど、
うん、
鮫島さん外にいますね、
あ外にいます、
はい、
今雨なんだよねちょっと軽くここ予定狂ったね。
そうですね、
傘はないです、
はい、用水
寒い
用水
用水、そんなロマンチックなもんじゃない、うん、誰にも会いに行く予定はない、ね、
はい、まあ、それいや鮫島さんにお願いがあるんですよ
あそうですか、
あの編集しないから、
うん、
あのめんどくさいことを言わないでくださいね
気をつけます、
はい、俺が言った場合はしょうがない、俺の責任だから切りますけど、
うん、
鮫島さんは余計なことを言ってなんか切ってくれとか後で応じないですからそこのところよろしくお願いします。
参ったねこれ、
いやもうそうじゃなくてもさ、俺はあのアマプロ CD のあのクソ長いやつを編集しなきゃいけない実は。
ああそれもありましたね、
あるしさ、
あケース届きました、
届いた届いた、
20個分
はい、10個届いて鮫島さんがあと10個持ってきたっていう、
そうそうそう、なんかうまくいかなくてね、うん、発注が、
あれ何なの鮫島さん、俺もう3時ぐらいまで待ってたけど、
あれちょっと実家に行ってあの用事してたんですねあの家を出るから出発するまでに何人も人と会わないといけないんで、
はい、
やっぱねちょっとこう段取りがうまくいかない時あるんですよ。
俺んちを遅刻する時って大体実家絡んでるだろお前。
まあ車乗るからね、
うん、
普通に実家行って車黙って車だけ乗ってくってあんまりなんかやれる感じじゃないから、
いいそうじゃなきゃダメじゃん、浮かれるよってプリプリって、
うん、
行けばいいじゃん。
まあまああ
れか、実家帰って、あ実家行ってこう車を貸していただきたいっていう、こう段取りの中でこういろんなもの入れなきゃいけないのか、
なんか
季節の挨拶とか、うん、
そうそうそう季節の挨拶とか、うん、そうです、
めんどくせえなお前んち
まあそうね、俺単独じゃないからね、いろいろ人との関わりがねあって
その結果もう俺はもう3時ぐらいまでこうずっと鮫島さんまだ来ないなと思って、
うん、そうそう、ああでもかそうか、関係ないけど同じ日にさ、
はい、
午前中なんだけどあれはナチスヒットラーおじさんの家見つけたんだよ。
ああ、あそこね、うん、
うん、
ヒットラーおじさんの家ね、
うん、
ハロウィンの日だったよな、
うん、ハロウィンだといいんだけど
日照旗とナチスマークをね、
うん、
うん、
ナチスの旗とのぼりを、
うん、
のぼりなんだよね、
うん、
それがとある一軒家をぐるっと囲んでいて、
うん、
私はもうナチスだぞっていう感じでアピールしたんだよね、うん、
はい、ワグナーとか聞こえなかった、
そんなには近寄れない、さささっと通り過ぎるのが精一杯であんまり立ち止まれる雰囲気じゃなくて、
なあ、家の近く行っただけで鮫島さんが英風のキャラになりそうだからな、
うん、
あの目がトロンとしたダメそうな男みたいな
死んじゃうよそれやばいよ
やばいよ劇画調には線が太くなるっていう、
うん、あれはやばい、とんでもないよねあれね、
そうですね、
どんな人がいるんだろう、最近中の人変わったのかな、あの家前からあるんですよ、
はい、
であの道だって何度も通ったことあるんですけど、
俺も行ったことあるよあそこ、
でもあんな旗なんか立ってませんでしたから、
ね、やっぱヒトラーおじさんなんじゃない？
ヒトラーおじさんかな、ヒトラーおじさん最後どうなるの、あれ
あれ、なんか近第三帝国を近所に建てるんじゃなかった？ご近所を巻き込んで。
あ、そうなんだ、独立するのか、
うん、そう、お父さんはドボンで破産させて
ギャンブルで。
そうそうそうそう。え、先生当時ハマってたんだね、ドボンにね。よく出てくんだよ、破産する男のやるギャンブルにドボンがさ。
え、先生好きだもんな、
それ。好きだからな、本当にね。
ドボン。
ねえ、あ、そうですか。まあちょっとね、あ、ほらなんかなんだっけ、AKB 周りの人がさ、
うん、
なんだっけ、ナチスの格好して謝ったりしてたじゃん。
そうね、桜坂 KGB だっけ？
うん、桜坂だよ、あれ。
うん、ちょっと曖昧なんだけど。
欅坂じゃない？
欅坂か。
うん。
なんか、うん、木っぽい名前だったと思うんだけど。
木っぽい名前そうそうそうそうそうそうそう。これもさ、あの、なんかね、あの、ツイッターとかでさ、あの、何、昔、銀英伝とか、エロイカより愛を込めてとかは、ドイツ趣味だけど、ね、あっちはこう頭がいいから、あの、何、ナチス以前のこう格好してね、こう、回避してた、みたいな。今はその、こう、何、ボーダーを超えてると頭が悪いから、みたいなね。そういうもっともらしいさ、論説を見たんだけどさ、そんなわけないじゃん。そいつら銀英伝とかエロイカの人はたまたまそこが好きだっただけで、昔から日本はナチスに寛容ですよ。
うん、うん、それほど意識ないよね。
意識ない、そう。
味方だったし。
政府かっこいいなぐらいの。
うん。同盟国でしょって。
そうそうそう。
すっげえ遠くにいるけど。ね、絶対援軍とか期待できないやつじゃん。しかも連中、黙ってたけど超下道っていう。
まあ下道はこっちも負けてないですけどね。だけどさ、それ、そういうのとかさ、やばいなと思って、筋肉マンとかでさ、急にブロッケンジュニアのが出なくなったりしたらやだなとかさ。
ね。
思うじゃん。
ジュニアはまだ、待ったらいいよ、6月働いてし、
うん、
ゲームだけだもん、ね、
はい。
ちなみにね、ファミコン版の、
うん、
マッスルタクマッチにはブロッケンジュニア出ますけど、
はい、
北米版ではブロッケンジュニアはいないんだよね。
うん、
ジェロニモになってるんだよね。
ね、北米版こそ出した方がいいと思うけどね。
絶対ダメです。
いや、倒したいでしょ、そのナチスを。
まあまあまあ。
ウルフェンシュタイン的な論理で言うとさ。
いい目でね。
うん、ゲームでナチやろうっつってさ、筋肉バスター決めたいじゃん。
うん、本当確かに。モーストデンジャラスコンビの片割れやもんね。
ねえ。
すごいよね。確かに。モーストデンジャラスコンビってすごいね。日本とドイツだね。負けたけど。ね、負けるとこまで。
そうそうそう。もうなんか、あれなんだなと、もうナチスもダメになったんだなっていう感じしますね。
うん、ナチスか、ダメかな。
ねえ、仮面ライダーとかさ、ヒトデヒットラーとか普通に出てたんだよ。
ゆるいね。
ヒットラーの死体を改造して、ヒトデを移植したみたいなさ。うん、
マジか。
そう。
ヒットラー帰ってきた。
ヒトデヒットラーって思った。しかもダジャレや枠だよ。
ダジャレ怪人
ダジャレ怪人
来るの？
大物すぎやしませんか？ヒットラー使うにはって。
ねえ。あらー。
いや、息苦しいね。
うん。
そうそうそうそう。
まあでもね、ちょっと不勉強でしたね、あの人たち。
そうですね。
秋元康もね、うん、逃げの一手で、
うん、
私は知らなかったと、
はい、
出したからね。
そうですね。
あれ、勉強になりますよね。うん、ああいう言い方をすればいいんだな。知らなかったけど、謝ります。すいません。
ごめんって。そうそうそうそう。ねえ。ああいう、今、あの手のさ、あの、立場にいるのがさ、石原慎太郎だと思うんだけどさ。
ああ。
ほら、あの、豊洲市場の件でさ。
ああ、はい、はい。
当時の責任者が石原慎太郎じゃない？
うん。
だけどさ、本当にもう、なんか、人間さ、一番きつい時にツケが回るんだなって思うのがさ、
うん、
もうなんかさ、今、石原慎太郎のやってることってさ、もうボケ老人のふりしてるっていうさ。
そうね。
覚えてないとか忘れたとかさ、から、うん、体調が悪いから、あの、ちょっと書面回答にしてくれとかさ、お前が若い頃にこう、じじい死ねとか言ってた、のが、こう、自分に返ってきてるってすごいなと思って。
でっかいブーメランだったな
ねぇ。
はるばる遠くから。
はるばる遠くから若い自分からさ。
うん。
こう、藤子 F 藤子の、こう、ね、あのバカは荒野を目指す的な、こう。
うん。
ねぇ。落ちぶれたさ、未来の自分がさ、若い自分に罵倒されるんだよね。あの漫画はね。
何も知らない若い自分にね。
そうそうそうそう。御曹司の身分をね、手放してね、水商売の女とね、駆け落ちしちゃうんですよ。
ああ、もう童貞っぽい。
そう。それをね、止めにね、みすぼらしい未来の自分が止めに行くんだけどね。うん、もう若い論、もう理屈の合わない論理でね、罵倒されてね。うん、あれ、きつい短編だったな。うん。
そうか。
死ぬほど辛いだと、じゃあなぜ死なんとか言われるんだよ。若い自分。死ねないんだってって。
何なんかすごい論破した感出してくるの。ムカつくな。
ムカつくんだよ。そうそうそう。あのさ、高校とかの頃にさ、読んでた時はさ、全然そういうのさ、ピンとこなかったんだけどさ、うん、今見るともうめちゃくちゃ言ってる若い頃の俺みたいな。
ね、
俺っていうかその、さ、何あの、若い頃のそいつがさ。
うん。
これがね、さすがですね、F 先生はね。
もう若いやつは嫌だな。
若いやつは本当に身勝手でね、本当に。うん、ねえ、身勝手といえば。
ええ。
はい。身勝手といえば先週のアマプロですよ。
ええ。
何ですか、あの、花井直は。
ええ、ダメでしょ、あれ。急すぎる。
本当にね、あれダメでしたね。
うん。
うん。
自由だな、あんなに自由じゃ、そりゃ暗闇もね、足をつかむよ。
うん。
そんな、自由気ままに過ごしてちゃダメだよ。ねえ。
もうさ、俺さ、もう収録中頭抱えちゃった。出たんですよ本当に。
どうすんだこいつ。
どうすんだこいつで。最初にさあつけた段取りすら守れないしさ。
全く。
俺いや別にさ。
前だよね、
あのねあのリスナーの皆さんね、あの別にはなんかあの打ち合わせしてたわけじゃないんですよ僕たち。その。今回はこういう、これこれこういう話をするから、これに、こういう話をね、乗ってきてくださいとか、そんな話してないですよ。最初にちょっと言っただけですよ。あの、ヤッピーで始まって、ね、アマゾンプロダクツ、鮫島レイジです、フーチャンピオンで入るんで、でその後に鮫島さんが、花井さんを紹介するんで、そっから入ってくださいって、これだけだよ。
そう。
うん。それすら守れなかった
よ。ご挨拶したとで、じゃあ今回はって。
うん。
っていうところに、かぶせ気味に。
ドカジャーンって入ってきて。
こいつ。ほんまにこいつ。
いやー、びっくりした。まあ、確かに俺、ふーちゃんはね、まあ、酒飲んで収録やってもいいよとか前言ったけどね。
うん。
あそこまでひどくなると思わなかったよ。
あれ、酒のせいだって。どうかね、酒のせいかな。
酒のせいかな、わかんない、うん。
そういう人なんじゃないですか。
いやー本当にね大変でした、
大変でしたね。
僕はあの編集の立場上もう一回聞かなきゃいけないんですけどね。
ああ
本当に辛くて、はいはい、
あれ聞くんだ。
聞くんですよ、
ああ大変だ。大変だ。それは
大変でしたよ。
く
ね、というね、そんなひどい花井直さんがですね、新鮫島礼二が、アマプロイベントにも来ますんで。
そう。
はい、
ね。そうそう。だからね、皆さん期待してくださいね。
はい、大丈夫です。時間は区切ってますから。
ええ。ちゃんと後半に、虐待ゼビウスを引っ下げてやってくると。
そう。まあ、あれみたいなもんだよ。演舞みたいなもんだよね。
演舞。
時間を、花井直ショーみたいなところがあってね。あったでしょ皆さん、会津とか修学旅行行った時に、無理やり、白虎隊の演舞とか見せられたでしょ、
ああ、そういうのあるんだ。
あるんですよ。そんな感じです。はい。
本当でも気をつけないとね、残り時間全部あんな感じで消費しちゃう。
食われる可能性ありますから、そこはもう体張って止めないといけないです。タックルって。
タックルでね。
タックルでネイキッドロフトのカウンターの奥のドアまでこう、グイグイ。喋らせろ、喋らせろ言っても、タックルで。ね、頑張っていかないと、
わざわざね、大阪からはるばるいらっしゃいますから、
はい、
なるべくこううまい感じにいくといいんですけど、
ね、そう、うまい風に弾ければね、本当に楽しい愉快なお姉さんなんで、
そうそう、
花
井さんは東京でのスケジュールどんな風に考えてるんでしょうね。
どうですかね。
僕ら普通に昼やって、まあ、せいぜい打ち上げ行って、僕はまあちょっと早めに帰るぐらいですけど、その後のこと知りませんからね、僕。
なんかちょっと言ってましたよね、その後のスケジュールって。
うん、なんかあるんだ
よね。そう、女、レックボタン消したら面白いことバンバン喋りやがって。
そこね。
そこ。
そこも、そこもそう。何？
なんだっけあれだよ、東京の話したじゃない、当日どうすんのって話さ、
うん、
レックボタン消した後だよ、
うん、
にさ、そしたらおばあちゃんの骨と一緒に行くって言って、
ああ言ってた言ってた
なんでそんな面白いことをラジオ中に言わねえんだよ
ガムボトルの中におばあちゃんの骨が入ってんだよね。
そうそう。
遺灰がね。遺灰。
そう。焼いた後のね、お骨をね、うん、ガムのボトルの中に入れてあると。
ガムのボトルですよ。
シリッシュと書いてある。
そう。
おばあちゃんなのに。
歯を大事に。バカ野郎。
バカ野郎。
それでネギトロフト行ってさ、うん、その遺灰持ってさ、ロッテンピッ。天差天差おばあちゃんやってくるかもしれない、
うん、可能性あります
よ、戦えらんメンバーよろしくね。
ねえ本当にね、まさか、まあね、スポンサーの方もね、まさか花井さんの交通費は出したけど、おばあちゃんの交通費出した覚えはねえっていう
人間じゃないからね、もう。
まあね、うん、
骨費いらないんだけど、
ね、二人分じゃないからまあ、うん、いいけどね。
いいけどね、
精神的には二人っていう、すごい
そうどうしたんでしょう。
どうした
花井さん。
花井さん
本当、花井さんは、花井さんね、もうちょっとこう彼女自身の半世紀をですね、整理してこう語る会を設けた。
そうですね。
ドン引き会を。
はい。ドン引き会。いやー、まあそういった感じでね、アマプロイベントには、花井さんと、 おばあちゃんの遺骨が。
そうそうそう。キシリトールのガムボトルの中に入って、
ね。入った遺骨と一緒に上京してきますよ、ということをね。
うん。やっぱりさ、なんかさ、うん、あの、大阪の味噌のビル界隈の人って、やっぱちょっと桁違いだよね。
そうですね。
みんな。どっか。その、店主もさ、客も。
うん。
みんな掘ったらいろいろ出てくるからね。
本当ですね。
うん。
いや
花井さんのポンコツぶりはどんな感じになっているのか。
はい。楽しみですね。
ね、我々個人の、こう、記憶の新しいところで言えば、まあ、それでも随分前ですけど、
うん、
あの、大阪でイベントしたことがあったと思うんだけど、
はい。
その時、花井イベントで便乗した形になるんですけど、
うん。
花井さんのイベント、やばかったね。
やばかったですね。懐かしいですね。
ノープラン。
ノープラン
ね。ノーガード、ノープランっていう、
うん。
本当に、気も冷やしたよね。
あれ、いつでしたっけ？何年前でしたっけ？
2013年ぐらいじゃないですか。
ああ、もうそんなに経ちますか。3年前ぐらい、
うん。ねえ。そんなもんでしょう。
わざわざね、あの、交通費出してくれて、僕たち、アマプロ2人がね、うん、出てきて。
君はね。
俺だけだった。あ、ごめんごめん。
うん、
あ、そうそうそう。俺が金がないっていう、泣き入れたらさ、ブッチョさんが出してくれるっていう、すごい。
そうそう。
素敵な、本当に。いい話でね。うん、
まあ、困った時はお互い様ですから
ね。そうそうそう、うん。ありがとうございます、あの件はね。もうそれで、大阪行ってあのあざまでしたからね。大阪でもイベントしたいですね、久々ね。
あの、ブチュ君からもやりませんかって10周年イベント大阪編ということで。
うん。
まあ、それだったらね、運が良ければ、茶畑と白石さんも合流できるんじゃないかなって。
どうすかね。ほら、大日本そば打ち社のお膝元だからさ、
うん。
逆に大阪きついんじゃねえかなっていう俺の予想があるんですけど。
割と身内連れて遊びに行ってる可能性あるもんな。
そうそうそうそうそう。うん。
ああ、それもそうだな。
ねえ、うん。茶畑はなんかそんなの気にせず来そうな気がしますけどね。
うん、茶畑ね。
てかあいつなんか、ラジオ立ち上げたんだな、あいつ。
ああ、そうそうそうそう。うん。やってましたね。
やってたな。
うん。うん、頼もしい限りで。
なんか ね、あの、ツイッターやってるリスナーさんはさ、見てるかもしれないですけど、うん、あの、茶畑が急にこう、つぶやき始めて、
うん、
久々ゲーム系ポッドキャストやりたいわーって、サメ島連絡くれ、みたいなさ、
うん、
ことを言ってたんですよ、
うん。
っていうことはさ、なんか連絡とかしてんのかなとか思うでしょ、
うんうんうん、
連絡来てないですよ、僕たちに。
来てないですね。と思ってるだけだった。
うん、
キンランと一緒だった。
一緒だ。なんだお前はって。
思うことをしてた。
思うことをしてた上に、こう、連絡はしないんですよ、あの人。
うん、そう、思ってるだけだから。それで完結してるからね。
本当に、ダメなやつだな、と思って。もう知らん、あいつはもう。そんな感じで、じゃあ今週なんですけども、長めのオープニングになりましたが、はい、ハッシュタグアマプロをやろうかなと思います。
しましょう。
はい。ハッシュタグアマプロはですね、ツイッターでハッシュタグアマプロと入れるとですね、うん、僕たちが読んでくれるという。
だいたい月に1回ペースで。
そうですね。
読んでいきますから。
はい。ということで、今週はですね、9月の末あたりから、一月分読んでいこうと思います。
いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、じゃあ9月29日、サルさん。昔、亀田を読んで、寺井は一時期、丸井に名前が変わっていたはずと思って、今回ネットで調べてみると、丸井ヤングガンという名前に改名して 解明して今に至っているとのこと。アニメではずっと寺井だそうですと。あ、そうですか。
そうだったんだ。
あ、これ多分あれですね。秋元先生も寺だか丸だかよく分かんなくなってたんですよね、きっとね。
うん、似てるしな。
そうそうそう。
残念と違って、こう、はっきりと、こう、名前が変わった感じがないもんな。
そうですね。
残念はもともと何だったっけ？
わかんない。
なんかあったよね、名前ね。うん、
もろもろさん、それ町の紹介と団地の商店街の話題がマッチしていてよかった。あ、そういえば三里の商店街行った時ですね。
三里の商店街、はい、寂しいとこだったな、もう、ね、本当に。
小村帰りで起きる辛さは痛いほどわかるし、アニサキス丸の話は本当に怖いと。ちなみにキングコング2は怒りのメガトンパンチです。あ、俺多分ギガトンって言ってたんだ。
あ、ちょっと持っちゃったんだ。
持っちゃったね。ああ、でもこの時、そう、この時代だったらメガなんだよな。
そう、
ね。わかるわかる、うん。うん。そうね。
ギガのことを知らない。
うん。小村帰りはどう、その。
あ、大丈夫ですね。よくなりました。
あ、そう、よかったね。
ええ。もうしないです。
はい。平林さん。生活系のギャグ漫画なら DC コミックのハーレクイーンのやつが楽しいっすよって書いてあるけど、知ってます？
ハーレクイーンというキャラクター知ってるけど、俺アメコミ買っても読んでない
わかんない。どういうこと、どういう意味？
買っても読む時間ないんだよ。アメコミって結構、まあ、翻訳版が主にだけど、
うん、
読みにくいんだよあれ、字多いし。
そう
ね、あんまりスーッとこうお話が入ってこないで読んでても、
うん、
あ、やっぱりあの人たちちょっとあのネームが下手だからさ
すごい鮫島さんのこう鮫島さんを構成してる半分ぐらいを今全否定しなかったアメコミ、ね、アメコミと映画でしょ
そうなんだけど、
うん、
今ずいぶんこうアメコミに関する関心が薄れちゃって。
あ、そう。
うん。映画を見てるから、なんかそれで満足するんだよね。
ああ。
昔は映画長かったでしょ？
うん。
だから、まあ、原書もたまには見るし、
うん、
専門店に行って買うこともあったし。
なるほど。
翻訳版とか、ちょこちょこっとしか出ないから、それ必死に書き集めてたけど、
うん、
今映画があるから、
うん、
超いいじゃん、これ。
欲求を乱しちゃったんだね。
うん、すっきりって。で、コミックス見るじゃん。
うん。
映画ほどじゃないなって。なるわけ。
動かないしなって。
うん。そうそうそう。何このアイアンマン、ダッサーとか思っちゃうの。やっぱ映画だよ。いや、まあ最高ってなるわけ。
すごい身も蓋もないことをおっしゃられてね、本当にね。はい。
いや、長らく自分でも不思議だったのよ。
うん。
なんでアメコミ読みたいって欲求が失われていったんだろうって。
うん。
うん、でもやっぱ、その辺、よく自分自身を振り返ってみると、あ、映画楽しすぎるからだって。うん、映画があんなに出てて、ドラマもなって、あのデアデビルでさえドラマになるし、
うん、
パワーマンだってドラマ出てきたし、あんなやつですら、
うん、
あんなクソださ70年代マッチョがね、
うん、
俺は好きだけど、
うん、
そんなもう90年代0年代の感覚からしたらもう異常事態だからさ、
うん、
ね、
でそんなこう何、
うん、
マイナーヒーローが映画になるだなんて思ってもいなかった、ね、
そう、映像になる、うん、アイアンフィストとかなろうとしてる、
うん、
ドクターストレンジまで、ドクターストレンジだからなかなか出てこないんだから、
うん、なんかすごいっぽいね、なんか映画ね、ドクターストレンジね、
ほんと、
うん、
そうなんだ、
ね、
見なきゃ、まあ、絶対見るけどね、
うん、はい、じゃあ次いきますよ。
ええ、ええ、行きましょう。
KIM さん、アマプロ504回、人食いの大鷲トリコは延期が決まってから予約キャンセルしました。様子見して評価が固まってきたら買おうかなと思ってます。 ワンダ PS4 版を希望ですね、ということで。本当に出るらしいですね、まあ、本当。
多分出ない。万が一出ても、
うん、
大勢の人が買って、
うん、
これかって思って、
うん、
ブックオフに売りに行くから、
うん、
多分しばらくすると1300円ぐらいで買えます。
断言。断言をしましたね、今ね。
うん。
てい
うか、まあなんかさ、
うん、
できれば、この上田さんという人に天罰が下ってほしいんだよね。
はい。
なんか、人の金でダラダラと7年も8年もさ、
うん、
ぼんやりしたものを作り続けてさ、
うん、
ちょっと許されざる
もの、ね。もう数ヶ月で PS3 が10周年という記事を読んだんですよ。
そう、マジっすか。
うん。そうだっけ ?2006 年だっけ
?2006 年そんなもんか。
PS3
はそこら辺だったね。確かに。
確かそうだよな。2005年が360だったような気がするな。
ああ、そっか。
うん。
今でも全然やってくるビジュアルだけどな。
そうだよね。うん、だけどさ、なんかそれ聞くとさ、まあその頃あたりからもうトリコの開発やってたわけじゃない？
やってた。
うん、
そのかわいそうならは、
うん、開発
スタッフだよね。
うん、
たまったもんじゃないよね。
あのさ、ロストインラマンチャみたいにさ、証言取ってさ、映画にした方がいいよ。
ああ、そうね。ドキュメンタリーね。
そう。
再現フィルムでもいいけど。
そう。
面白くなりそうだね。
ね。僕は第3期の開発スタッフでした、みたいな。
いいね。
そう。当時、上田さんはこういうこと言ってて、で、
うん、
でもなんか、あの、版には違うこと言ってました、みたいな。そういうね。
すごいね。
で、みんな右往左往してましたよ、なんていう話を聞きたいじゃないですか、皆さん。
俺は上田様だみたいな感じでしたよって。
ねえ。で、それもその、何ソニーエンターテインメントでさ、
うん、
映画を配給しなよ。復讐とばかりに。
ソニーピクチャーズ。
ソニーピクチャーズで、そうそうそうそう。
しかし、となるとソニーの開発チームは悲惨だな。
うん。
グラビティデイズのラインぐらいしかまともなのがいないじゃないか。
ねえ。ああ、お前あれじゃん。ナックあるよね。話題の。
ああ、ナック。
ナック作ってるだろ、きっと。
ナック、うん、続編の噂ありますから
。うお
ー、ナックが。
ねえ。5歳児から70歳までが楽しめる。
ちっちゃい、7歳から、
うん、
70歳まで。
7なんだ。
70歳。
うん、
そうです。マーク・サーニーさんというね。あの、偉そうな人が。
偉そうな人が。まあ、事実偉いんでしょうけど、
うん、
ね。
あいつ首にしろ。
はい、じゃあ次行きますよ。風神さん、はい。昔知人がりょうさんの作者とツーリング行ったことあると話していた。余談だけど、家に荒井元子が来くることがあるけど、本人ブスなのに自画像はむちゃくちゃ可愛く描いてると言ってたの。荒井元子さんはね、もうあの、
うん、
安嶋秀雄さんのね、あの絵で全てですんで、
そういう人がいるの？
そうですよ。その昔、その、オタク界隈のですね、オタサーの姫ですよ、元祖。
マジか。
うん、まあ、オタサーの姫っていうか、こう、オタク界隈がですね、男と男しかいなかった時代に、女流作家の荒井元子さんって人がいたわけですよ。
あら。
はい。で、女だってことですね。みんなチヤホヤしちゃって。で、安嶋さんがですね、東秀夫先生がですね、うん、超絶可愛い似顔絵って言わないですよね。
想像
で描いちゃったらですね。
はい、
それになっちゃったわけですよね。
想像で描いた。望月あんこみたいな。
うん、そんな感じ。
ハンドベルブの。
うん。 あ、でも多分当時そんな感じだったんじゃない、あの当時のファミ通のね。
ね。中学生漫画家。
うん。
でしたからね。
吉田戦車先生からね、うん、鈴木みそから、みんなが色めきだってしまったという。
そうそう。そんな、望月あんこ先生はネットラジオ界では大先輩ですからね。ああ見えて。ラジアットで花ペンラジオという、レギュラー番組を持ってらした。
そうですね。鮫島さんも、その恨み、恨み節がすごいね。昔から。
恨んでないよ。うん、すごい面白い人やったよ。うん、聞いてたもん。
はい、わかりました。あとですね、砂月さんと三太郎さんがですね、あの食中毒の件でですね、うん、お大事にということをおっしゃってますね。ありがとうございます。
大変でしたね。
はい、本当にね、アニサキスはね、皆さん気をつけてくださいね。
よく噛もうね。
よく噛もう、そうそうそう、お刺身はよく噛もうで。
うん、
はい。で、10月の5日が、ふーちゃんのお誕生日ですね。
うん。
はい。ありがとうございます。
はい。
ね。もるもるさん。絶対君のな、何になんか、負けないという気丈さから、やっぱり人気作には勝てなかったよという黄金パターンを終始下品なネタで埋め尽くしてて面白かったという。
そんな話してたっけ？
まあ、要は、前半ね、見る前は僕たち、ほら、すごい茶化してたじゃないですか。
ああ。
君の名はって、ね、新海誠、新海です、ゴボゴボみたいな
話でした。ちょっと、もう、
してですよ。で、見終わった後、すげえ感心して出てきましたから。
そうそうそう。
情けないっていう。これは、多分、モルモルさんはあれですね。こう、姫騎士ネタってやつですね、これね。
あ、そうか。
これ、姫騎士っていうですね、オタクのエロ漫画とか、こう、エロゲームにはありがちな、こう、ネタなんですけど、
はい。
こう、非常なですね、キリッとした姫騎士がですね、悪漢に囚われてですね、それかまたは、なんだ、ゴブリンとか、オークとかに囚われてですね、すごいもう、ずっこんばこやられるっていう、それでアヘアヘいっちゃうっていう。
クッコロか。
そうそうそうそうそうそう。
クッコロさんが出てきて。
クッコロで。まあ僕たちは君の名はに対してそれだったわけですね。
本当だ、
いや、いい映画でしたよ。
いい映画でしたね。売れるわ、うん。でもあれにもしゴジラが出たら、もっと面白くなるんじゃない？
ボンと正月じゃわい
君のは対ゴジラ。
実写じゃねえかよ。だからタンサー5みたいになるの実写とアニメの融合って
。ああ、すごいことになるよ。
すごいね。
私ゴジラになってる。一方その頃、うん、女の子が、ゴジラの中身の女の子になっちゃうみたいな。
ねあ、そういえばさ、サイモン・ペックがすげえ褒めてたね、うん。嬉しかった。
あー、見た見た。ね。うん。うん、まあ、さすがイギリス
人。ね、すげえ、官僚の演出のとこがすげえ面白かったって言ってた。
ね、ちゃんとこう、評価するべきポイントを抑えてるというか。ね、
多分いい、ね、怒涛の字幕だったと思うけど、ね、ちゃんと見てくれてよかったなと思って、うん。
やっぱ脚本やる人は違いますね。
違いますね。才人ですからね。サイモンさんは、誠一郎くん、新海誠のモノマネが土井孝子って書いてますけど、そうかな？
あ、そうなんだ。そうなんだ。
一回でも一回やる、やらっきゃないって。山が動いたとか言った？言ってないでしょ。土井孝子じゃないですよ。
ねえ。
はい。
新海誠です。
そうです。
すっごい、
新海です。
ゴボゴボゴボ。ディープシーです。ディープシー。
はい。
はい。じゃあ次は、
はい。砂月さん。君の名は、には、鮫島さんと同じぐらい偏見と決めつけを持ってるので、鑑賞後まったりと感想を語らう予想外の展開にびっくり。制作陣に優秀なスタッフを集結させたという、 筆川さんのお話で、いよいよみんな宮崎駿のいない世界で生きていこうと本気なんだなと思ったと。てか今年はちょっとアニメ頑張りすぎですね。
なんか頑張ってましたっけ。
あとはあれですよ、なんか町山さんが今年ベストと言われた、この世界の片隅でが。
あ、河野文也さんか。
そう、のんの。のんちゃん。うん、
のんちゃんと。河野文也さんは、シリアスと、ね、コミカルなところの落とし方がうまいです
ね。うまいですね。
テンポがいいからね。
絶妙なバランスですからね。
うん。
滋賀健太郎さん。君の名はの感想会聞いて正直ホッとしたって書いてますね。
ほう。
これはあれじゃないですか。もうつまんなかったとか、その江川達也みたいなことを言わないで。言ってなくてよかったってことでいいじゃないですかね。
ああ、なるほど。よかったですね。
本当にね。
江川達也みたいなこと言わなくて本当によかった。
本当江川達也先生、本当にもうここまでダサくなるとは思わなかったんで。びっくりしました。
ダサいね。
本当にね。うん、
ね。
はい。そうですね。じゃあ次々行きましょうかね。はい、芥川さん、今回のアマプロの話はしみるなって言ってますけど、うん、何の話をしたのか全然覚えてないですね。10月13日です。
なんだろうね。
何の話かな。なんか、会社のなんか働き方みたいな話をしたような気がしますけど。
ああ、したかも。うん。
そうですね。
したかもしれない。
はい。芥川さんね。
ご自愛ください。
はい。でも同時期に会社にいた人なんで、本当に大変でしたね。
あんな時代にね。
あんな時代に行かれた時代に。
ね、
行かれた世界へようこそだった。本当にね、びっくりですよ。でも、だってもう同僚がみんなモヒカンですからね。
本当ね。
とんでもない会社入ったって思ったもんですよ。
うん。おぶつや消毒やって言ってたもんな。
う
ん、
もう毎日俺とか鮫島さんとかゴーゴー燃やされてたんで。
うん。奴隷のようにね。
ねえ、よく生きてたもんだな。
人のゴミ箱漁ったりしてたよね。
そうそうそう。人
のゴミ箱。まあ、朝早く来て掃除してるだけですけど。
そうです、そうです。はい。さて。
本当にね、それはないよっていう感じですよね。
そうですね。安井くん。アマプロで MJO が紹介されてる。MJO は初めて買ったジャズの CD で思い出深いっすよ。デビッド・マシューマンズは、
マンハッタ、うん、
マシューマンズは新宿思い出横丁の常連らしいので、新宿うろついてたら会えたりしないかなーって書いてある。
そうなんだ。
マンハッタンジャズオーケストラっていうんですね。
そうそうそうそうそう。あのよくマンハッタンジャズクインテッドと混同されますからね。気をつけてください。別人です。
はい。気をつけます。明日には忘れます。はい。ですね。風神さん。昔一緒に働いてた同僚はカプコンのロストワールズの CG を担当してた。その同僚は1年ちょっとでカプコンを去ることになった。
ああ。
ロストワールドね。
ロストワールドってシューティングの？
そう、ローリングスイッチの。
ねえ。クリスさんの。
そうそうそう、マロンさんが。
ああ、はいはい。
マロンさんがキャラクターデザインやったと言われているやつですね。
ね。うん、秋間さんの覚えも良い。
覚えも良い。そうそうそうそうそう。うん、あのさ、そうそうそう、うん、補足で言わなきゃなとか思ってたんだけどさ。
うん、
あ、ほら、スト2の話したじゃない。
はい。
あの時。そう、スト2がさ、俺がその、なんつうか、当時、画期的ですごかったけど、でも絵的にはそれほどっていう話をしたじゃない。
スト2ね。
スト2のね、うん。うん。それはね、
パターン、
うん。うん。そう。ちょっとね、ロストワールドのこともちょっと、俺は頭の隅にあって。
あ、そう。
うん。スト2よりもね、ロストワールドの方がね、画期的に美しかったのね。うん、
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。UI 周りとか綺麗だったし、
ああ、それはあるかもね。
うん。
コックピットね。
コックピット。当時コックピットって言われた。
UI じゃ、UI じゃないです。
そうそうそう。そうそう、ね、当時、カプコンではコックピットと言われてたそうなというね。
そうそうそう。
はい。そういう、そういう豆知識ですよね、今。
豆知識ですけど。
はい。とか、まあ、文字回りとかさ、まあ、どこ見ても、冷静に見たらね、ロストワールドの方がクオリティは高いんだよね。
はあ。
うん。そう。ストツのさ、勝ち画面とかさ、あと、バーサス画面とか、うん、ダサいにも程があるクオリティだから。これは否定できないと思うんだよ。
ああ、う
ん。なんか、ひび割れたバーサスとかさ、
ね、うん、
すげえダセえっていう。
でも、当時はそれほどダサいとも思わなかったけどね。
うん。
すっと馴染んじゃうというか、まあ、あんまり物知らないからなんでしょうけど。
ほら、全世界の格闘家と戦うっていうさ、ドカシャカゲームだからさ、
うん、
なんかそこら辺のダサさみたいなの割と気づきづらい感じではあったけど、
そうそうそう、そんな感じはしたね、
う
ん、
そうねえ、いやー、ロストワールドってすごくてさ、
うん、
シューティングゲームだからさ、雑魚敵が出てくるんだけどさ、
はい、
ね、ちなみにロストワールドっていうのはその、うん、ローリングスイッチってのは、ね、360度回るわけですよ。
うんうんうん、
っていうことはさ、その、360度から敵が回るからさ、いくつかな、8方向分のキャラクターのパターンがいるはずなんだよね。
プレイヤーは、まあそうでしょう。
まあ左右は反転でいいとしてもさ、
うん、
上下と、あ、右は、反転でいけるよな。だから、うん、1、2、3、4、5。5パターンぐらい必要なんだよ。
ははは。
うん。でさ、ロストワールドってね、8ステージあったと思うんだけど、
うん。
8ステージごとにこう、違うワールドがあるわけだよね、あれって。
はいはい。
で、その世界観に合わせて、雑魚的なデザインも変わってんだよ。
すごいね。
すごいよね。っていうことは、さっき言った、うん、4パターンか5パターンかける、
うん、うん、
8なわけじゃない。雑魚的だけで。
膨大な数だ。
膨大。あと、やられパターンもあるしさ。
あ、そこに、さらにね。
うん。
すごいですね。
ちょっとありえないよね。うん。うん、で、メモリとか予算とかいろいろ食いすぎて、なんかすごい怒られたという話を聞いてるんで。
最初に考えとけよ。
まあ、冷静に考えてさ、ステージごとにもう、雑魚的のデザインが違うとかはやりすぎだよ。いくらなんでも。
うんうんうん、そこね。
はい。富士さん。筆川さんが用水に使って管がつけられたアニメって言ってたとき、戦ワンじゃねって思ったら当たってたっていう。まあ、こんなアニメはね、もう、こんな恥ずかしいアニメはね、もう全世界でもう一つしかないんですよ。
本当恥ずかしいよね。
恥ずかしい。本当に恥ずかしいよ。うん、
思いつくとこまではいいよ。思いついちゃったとか。
うん、
さあ、ああ、俺なんてこと考えてバカじゃないのって。
そうそう。働こうって思うんだよ、普通は。
そうそうそう。
うん、
で何をどうしたのかさ、思いついて、絵本って書いて、
うん、
予算取ってきて、
そう、
スタッフ集めて、
うん、
アテレコして、うん、世に出しちゃったんだから。
そうなんだよ。世の中にはさ、世に出るためにはさ、いろんな抵抗があるはずなんだよ、オウムがさ。
そう、そうそうそうそう。
なぜか全部通り過ぎちゃったっていうね。
うん。うん、超常識のない人たちだよね。
本当だね。でも当時ね、その、アニメが好きな人はね、おっぱいの先っぽとかを出しておけば、おちんちんが膨らむから、アニメを買ってくれるだろうと。
ああ。
もうそのセールストーク一本で全部営業まで通っちゃったわけですよね。うん、
これ売れるぞってなるよ。
そうそうそうそう。
だってエロがないもの、今と違って。
うん。当時、80何年とかですよね。
うん、そうだよ。
いやー。はい。聖一郎くん。 アマプロ事案って書いてますね。
なんでしょう。
あの人あのコンパイルあの潰した人ですね。この
ああぷよぷよ作った人か。
そうそうそうそうそう。この人なんていうもんだっけ、
ま。松戸にいるんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。この人がですねトークセッションやるということで。
おお。
松戸で。
松戸で。
はい。
あれそれクロちゃん絡んでない。
あ、絡んでるかな。いや、これは確か絡んでないかな。
あ、そっか。
うん。あ、絡んでるかもしれない。うん。はい。行くかどうか分かんない。
うん。まあ、俺そんなにぷよぷよとか詳しくないから
。全然興味ねえ。はい。ですね。リュウさん。筆さんにメンズ用のイケてる香水をプレゼントしなくてはと思いました。砂月さん、ふーちゃんの新しい職場でのいろいろな話楽しい。慣れない職場で頑張るふーちゃんがプラダを着た悪魔のアンハサウェイのイメージと重なって脳内ではアンハサウェイがゆで太郎に行ってるイメージっていう。
あーマジかよ、すげえ。
プラダをユニクロしか着てませんけど
でもいいやん。
まあね、
知ってる香水って、
はい、
体臭きつい人ほど、
うん、
こう良くなる効果がある抜群だになる、
うん、
体臭と混ざって初めて本来の効果を発揮すると言われてるんだ香水って。
そうなんだ、うん、いや俺がつけるべきだ。香水が
合わさったら、うん、一体どうなってしまうんだって
またバディサガが。
筆川さん今日この後
この入れ食いか、とうとう来たかふーちゃんのモテモテ、もうチンコ乾かないみたいなやつね。
そうそうそう、この香水があればね、うん、
その香水を教えてくれ。どれ買っていいんだよ
シャネルの5番かな
それしか知らないそれしか知らないとしさん、新海誠とエグザイルに優しくなった2人って書いてますね。
エグザイル、我々が優しくなった途端にやらかしましたね。
ああ、そうですね。あの、レコ隊でしたっけ。
レコ隊、金で買ってたんですよ。やった、あの曲名が皮肉ですよね。本当に素晴らしいと思ったんだけど。
うん、
アンフェアワールドって言ってた。嘘マジでって思わない。行き過ぎでしょ話って。
冗談きついぜっていう。
アンフェアワールドってそんなのないよーって。すごい笑ったわあれ。
まあでもいいんじゃない。レコ隊だろ。うん。
うん。
いいよ別に。あげるあげる。もうレコ隊よりも10円くれぐらいの勢いだからさ
レコ隊くれるならね、金をくれって思うよね、うん、1億円ぐらいでしたよね、
うん、
伝票
ねえ、
うん、
いらねえよレコ隊
バーニングさん、うん、
まあね、まあ別に擁護する気もないしね。バーニングさんって言ったらね、あの能年玲奈から名前を奪った方ですんで。
バーニングといえばもうね、はい、よくは知らないけどしょっちゅうこう悪名高いということで名前聞くよね。
そうですね、
斎藤とかによく載ってたよね昔。
ほんと、うん、潰れればいいよ
ね。のんちゃん、うん、
ねえ、のんちゃんでも復活するといいな。
うん、ねえ、
はい、さあじゃあ次いきますよ。10月28日、はい、バクラ5113バイソン誕生秘話が悲しすぎるでもこれすごい重要なことなんですよ本当に、
うん、
メモリ不足とかさ笑い事じゃないですからね、
うん、
一人やる気のないさ、やつがいたおかげでさ、他のクオリティが上がったってことですからね。
いや、まあちょっとこう封印するみたいな感じで当てがっとくって作戦としてはありだよね。
ありだよね。
あるある。
そう、しかももうそいつもさ、何、そのバイソンがそんだけこうクオリティ低くてさ、枚数少なかったらさ、あともう 2,3 枚抜いても文句言わないよねって感じじゃん。
アーケードなのにスーファミ版みたいだ。
ねえ、怒りはしないでしょ。抜いとくよって言ったら、あ、いいっすよって。はい、で、こう、チュンリーのアニメーションが豪華になったんならいいじゃんね。
うん。
そうそうそうそう。
OK, OK。
はい。
OK。
ねえ、聖一郎くん。コナミワイワイワールド2は小学校のクラスでめっちゃ流行ったのでバカにしないでよって超怒ってますよ。
みんな我慢強い子だね。えらい。
あ、褒めてる褒めてる。
えらいよ本当。あんなので。
うん、あんな。
あんなのでね。いや、出来は悪くないんですけどね。確かに。いろんなね、グラディウスのステージとか、
うん、
戦艦ステージとかあったの。モアイ戦艦とか。うん、あった気がするけどな。
すごいね。一週間待ってください。本物のワイワイワールドを見せてありますよぐらいの勢いで言ってますけど。
え、一週間で本物のワイワイワールド
があって。言ったな、東西新聞みたいな感じで。
それは、それはないでしょ。
本物のワイワイワールドってあと一つしかねえじゃん。2がダメだったら1しかないんだから。
そうなんだよな。あとバリエーション違いのペンギンが岩投げるやつしかないから
。怪力だなっていう。ね、深い事情をさせざるを得ないというね。
ペンギンもびっくりしたろうな。ちょっと君、コングの大学やってよって。
そもそも。
ペンギンなんすけどって。
そもそも手短いっすよって。
どうすんだろうなって思うよ。
はい。聖一郎くん。ふとしんの言ってたレフ版もフォトショップも使わない写真集のタイトルはって言ってる。忘れちゃったな。何だったっけな。すごいのあったんだよ。アマゾン、Kindle Unlimited とか。
はいはい。
あれってさ、無料で読めんだけど、ストックできるのは10冊までなんだよね。
ああ、そう。
うん。だからさ、そういうなんかもう、なんか、やる気のないクオリティの低い女がさ、ラブホのベッドでさ、ゴロンゴロンしてるだけで20枚みたいなやつをさ、速攻で消すんだよ。
意外とそういうなんかワゴンセールになってるチンゲーみたいなのがありそうだね。
ありそうですね。
発掘しちゃったね。
うん。
ちょっとシーンは。
はい。そうですね。
ええー。
はい。で、10月31日、聖一郎くん。松戸のラーメン屋でびっくりするほどでかいチャーシューのラーメン屋があると。
はいはい、今私そこの店の前通りましたよ。
あ、そう、食ったことある？
ないないない。
うーん、
あれはちょっと覚悟がいるでしょ、食べるの。
すごいね、チャーシュー丼みたいになってるやつだよね。
うん、チャーシューラーメン付きみたいだったから、
うん、
チャーシューがメインなんだけどな、うん、パッと見さ、
ね
ね、あれカレー屋さんボンベイの下の階にありますよ。
あ、そう。
松戸の。うん、
ああ、わかったわかった場所。あそこら辺か。はいはい。
そうそうそう。
あ、まあ、今度行けたら行くわ。
うん。ゲームセンター、ソニックビームのそばです。
はい。まだあるソニックビーム。
ソニックビームは、もう最近リニューアルして、存続してる。
ほんと？ああ、うん。まあ、松戸はあそこのゲーセンなくなったらもう本当なんもないもんな。
なんもないよ。あそこだけよ、本当。メクマンなき今。
メクマンなき今。すいませんね、ローカルな話でね。
ね。
はい。 ということで以上でございます。
あ、そうですか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ね、11月13日はイベントなんでね、
はい、
女性無料なんでぜひいらしてください。
来てください。やばいやばい、新鮫島レイジもいますんで、
ね、ネイキッドロフトで12時開場、
はい、
1時開演で、女の人はぜひフードメニューをたくさん頼んでくださいね。
美味しいよっていう。
美味しいですよね、ネイキッドのフードメニュー。
ねえ、シェフがもう腕によりをかけて作る。
作る。
うん、カウンターバーで。
カウンターバーで。ちゃんとキッチンあるから。
ありますから、
うん。カウンターバーで作ってたら大変だよ。
ということで、このぐらいにしときますかね。お、1時間ですね。うん、はい。
はい。じゃあ、終わります。イベント来てくださいね。
来てね。
アマプロ特別 CD も売りますからね。
はい。まあ、ふーちゃんの編集が間に合えばできます。
ね、限定20枚ですから。
はい。限定。今回少ないね。
そうね、もっと増やす？
まあ、いいだろ
う。うん、
ほら、あれですから、シンラさんっていう、流通ルートも覚悟したし。
そうですね。
本当にね。もう、いたたまれなくなっちゃって、前さ。
うん。
前にほら、前の CD から、シンラさんの通販をやったんですけど、
うん。
こう、なんていうんですかね。あんまりにもこう、予想以上にこう、注文が来ないから、
うん、
シンラさんが面食らっちゃってね、
うん、
来ましたよって2枚みたいな、そんな感じの LINE の注文が来るの、ね、本当にあすいませんって。多分シンラさんからすると何これみたいな、1日100枚200枚どんどん増えるみたいな、スカウターが壊れたみたいな、
あ
想像してたっぽいんで、
本当に悪いことしたね。
本当に悪いことした。
我々が至らないばっかりにね。
本当にね。でも、ね、確保してますから。
そうそう。あ、そうそうね。まあ、今も話しましたけど、通販もしてますから、ね、これまでのバックナンバー。
はい。
ぜひお求めください。
はい、まあ、多分、欲しい人はもう全部買ったと思います。
ね。そうっすね、注文方法ってなんかどっかに書いてありましたっけ？
うわ、書いてない。
それだ。
いや、前は書いてあったんだよ。
ああ。
そっから、こう、何？注文も受けたまわってましたから。
そっか。
はい。はい。ということで、締めましょうか。
はい。じゃあ、終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。税金で医療介護もやってますよ、その国すら助けます、世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね、納税が納税の強制、公正などを立ててやるぜ、体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ